問題はもちろん金なんです。その初めて760坪から、まあ、買われたので、その後でやっぱりその隣の土地も手に入れることができれば、将来考えれば非常にいいのではないかと、まあ、ちょっと難しかったんですけども、まあ、本当は努力せず電話だけで手に入れることができたのです。まあ、村だけ非常に頑張って、彼はの、まあ、経験はもちろん二十何年間の経験なんですけど、そのようなことはちょうど見えたんですね。ちょうど悪口してるよ。けどいくら悪いこと言ってもね、半分しか言えないと思うんです。わからないよ。まあ、あの350坪ね、その村だけ結局電話だけでね、大体まあ、決めることができたし、やっぱり奇跡なんですけども、あの土地、まあ、一度自分のものになってるんですけども、全部払っていないんですね。農業委員会等がなければもちろん買いませんから、そうすれば、まあ、その前に払った何百万だったかな、初めて200万でしたかね。それももちろん元々とちゃんと、まあ、決めたんですけども、農業委員会通ったからもちろん 100% 自分のものにすることができますけども、それ全部、まあ、払われた後で、そして向こうのゲストハウス全部建てられた後で、まあ、結局金がなくなる。今の献金はそのために全部注文なんです。ですから、まあ、結局ゼロから始まるようになります。まあ、もちろん我々は、まあ、献金してもらいたい、そういう気持ち全然ないんです、ね、圧迫を感じるようになればこの集会はダメになるからです。ただ主よ、私はどうしたらいいのでしょうか。それだけ祈るの中で思えば十分なんです。この最初の中でパウロは、まあ、当地のキリスト者に何と書いたかと言いますと、地上のことを思ってはいかんと、まあ、地上のことによって目に見える世界によってがんじがらめになれば、あなた方の信仰は大したものではない、あなた方は持ち得られないと書いたのです。私たちは主のものとして主のご計画に従わず、自ら立てた計画通りにことを運ばろうと思ったらもちろん誤りです。私たちは尊い値を払って買い取られたイエス様のものです。コリント第一の手紙6章の中級説に何回も引用した箇所です。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたものです、書いてあげたのです。まあ、これだけ毎日覚えれば素晴らしいだと思うんですね。私は自分のものではない、主のものです。王の王、主のものであることとは最高の幸せではないでしょうか。ペトロはその第一の時に一緒の中八節に、あなた方が贖い出されたのは傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですとあります。結局おいくら捧ぐべきこととはそんなに大切じゃない、どうしてなのかと考えるべきではないでしょうか。西軽井沢福音センターは、買い取られた、贖い出された主の御業に対する感謝の表れであるべきではないでしょうか。本当にあのセンターを通して主イエス様お一人だけが高められるべきです。私たちは尊い値を払って買い取られた主のものです。私たちの持っているお金ももちろん主のものです。普通の教会行くと大体中部の位置が 要求者が出ます。昔の人々はみんな中国の位置を研究したでしょ。まあ勉強するとね、本当じゃないんです。みんなもっともっと捧げなければならなかったのです。中国の位置じゃなくて、まあ与えられたものの半分ぐらいユダヤ人は捧げたようです。それ要求されていたんです。それで自発的にまたしようと思ったならば、もちろんもっともっと増えたのです。新約聖書の言ってることはもちろん違うんですね。新約聖書は立法の本ではないからです。けども旧約聖書よりもずっと厳しいんです。すべては主のものです。私たちは主のものでしょ。ですから我々の持っているものも主のものです、ね、昔の人々はまあ部分的主に捧げればそれでいいだろう、他のこと全部自分勝手に使ってはいかんじゃないかと。聖書は、新約聖書はそう言ってない。1円も自分勝手に使ってはいかん。まあある人と厳しいと考えるかもしれないけど違うんです、ね、主よ私はどうしたらいいの、これ買ってもいいの、買わない方がいいの、この態度を取れば、そして主は導くことができればかえって喜びに満たされます。束縛から解放されます。逆なんです。しなくちゃいけない、そういうことじゃないんです。主よあなたは私を買い取ってくださったからありがたい、どうしたらいいの、従いたいよ、あなたを喜ばせたいから教えて、この態度を取ればかえって自由になります。私たちは主のものです。私たちの持っているものも主のものです。もちろん与えられている時間もそうなんです。くだらない長短や読み物に時間を費やすことは主を悲しませることです。まあ要求されているのは結局主の前に静まることです。主の前にひれ伏すことです。それからすべてを主の御心のままにお委ねすることです。まあ自分の持っているものよりも自分自身の主に委ねることです。まあこれこそが要求されている礼拝です。まあ聖書全体を見ると言えることは、礼拝すると問題は解決だろうということです。主を喜ぶことはあなた方の力ですと、ネヘミヤ記8章1節に書かれています。主にあって喜べば我々の周りの人々を聞く耳を持つようになります。結果として主をよりよく知りたいと思うようになります。そしてイエス様をよりよく知るようになった結果は喜んで主よ語ってください、しもべは聞きたい、しもべはあなたのものです、しもべのものも全てあなたのものですという心構えが与えられます。主の御心にかなった王ダビデの心構えとは一体どういうものなのでありましょうか。彼の祈り、彼の切なる願い、また目的とは詩編115編の一節に書かれています。私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。主にのみ全ての栄光を帰していきたいという熱情が我々の心を満たすならば、主は必ず奇跡を成していてくださるのです。まあ我々の願いはただ主の皆だけが崇められることなのでしょうか。私たちがどんなに叫ずまれても誤解されても、主にだけ栄えを期して歩むなのでありましょうか。あるいは人間の注目を得ようと努めているなのでありましょうか。まあ主にだけ栄光があるようにと思えば、やっぱり十字架の働きが必要です。あるいはこれこそが十字架の働きの結果でありましょう。十字架の働きなくしてはイエス様だけに栄光を期していくことはできません。結局問題はイエス様の命が明らかになることです。イエス様のご栄光が イエス様の御臨在が明らかになることだけです。けど我々の力が砕かれなければ、イエス様の命、御栄光、また御臨在が現れ得ないのです。私ではない、イエス様が全てである、これこそが我々の心構えでなければなりません。まあ、十字架の働きによって血は砕かれなければならない。そして私たちは全く死ぬだけより頼まなければならないのであります。まあ、自分の理性に頼って、自分の知識に頼って、例えば聖書を読んだり祈ったり、自分の道を計画したりする人々はちょっと気の毒だと思います。そういう人々は裁かれるようになります。裁かれることとは何なのであるかと言いますと、詩編の作者は次のように書いたのです。81編、私は彼らを固くなな心のままに任せ、主自分たちの思うばかりのままに歩かせた。まあ、これこそが主の裁きなんです。私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちの思うばかりのままに歩かせた。主はどうして自分の民、信ずる者たちをこのように裁かざるを得なかったかと言いますと、我が民は私の声を聞かず私に従わなかったからだとあります。主ご自身の立てられたこの集会、この証が立てられることを切に願い求むこと、一致が与えられます。この目的がないと、もちろん一致はありえません。結果は冷たい批判に過ぎません。まあ、僕聞けなかったんですけど、2、3回そばだけはここで日曜日の朝次のように言ったことがあるらしい。まあ、この集会に対して、兄弟姉妹に対して批判する兄弟姉妹はもう来なくてもいい、どうか別の教会行ってもらいたい。もちろんその通りです。そういう人々は来ない方がいいんです。自分で孤独であるし、喜びがないし、そしてまあそういう態度を取る人々は結局裏で毒をまくものです。古いパンダネを取り除きなさいと、コリント第1の手紙5章の7節の後半に確証されています。これももちろん単なる提案ではなく、先ほどした命令であります。最後に、3つのことをちょっと触れて終わりたいと思います。第1番目は、主はその働く方法について何と言っているかと言いますと、すなわち主は付け加えることよりもむしろ選び分かつことをなさるお方です。一度ゆっくり詩式の7章をお読みになってください。まあ、いいような面白いこと書いてますけども、主はその時3万2000人の中からわずか300人だけを選んだのです。他の人々は、他の救われた人々はみんな結局ダメだったんです。確かに彼らは救われていたんですけども、みんな家へ帰るようにと主は命令したのであります。どうしてであるかと言いますと、彼らの態度ははっきりしていなかったからです。中途半端の信者を持ち上がらないということです。第2番目は、主にとっては数よりも質の方がはるかに大切です。何百人の信ずる者が妥協の生活をする場合には、主が喜びません。用いることができません。けども 2,3 人であっても、主にだけ忠実であれば、その価値は、まあ、妥協した何百人よりも比較にならないほどはるかに大きな価値を持っていることになります。まあ、主は